おはようございます。今、ご案内がありましたように今日は、パートナーシップの力の7回目、つながりの力の7回目ですね。パートナーシップの力ということについて、分かち合っていただきます。はい、人生ですね、豊かに生きるために他者との関わりは本当に不可欠ですよね。多くの人が人間関係はこのケーキで言えば、この陶器の部分、デコレーションの部分、この生クリームとか、いちごとか、みかんとか、こういう乗っかってますけど、ちょっと想像したらちょっと美味しく、ね、ケーキが食べたくない、なってしまいましたけど、とにかく、大事なことは、人生において、この人間関係、人との関わりをどうするかっていうのは、ケーキのこのデコレーション、陶器の部分じゃなくて、その中身本体、その中身本体、そのスポンジのものです。スポンジそのもの。もし、そのケーキの本体、中身、スポンジがなかったら、本当に空っぽです。イエス様は、私たちに新しい関係をもたらすために来てくださいました。それが次の御言葉です。ノーと冒頭の御言葉を読みます。ヨハネの15章、15節から16節。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって父に求めるものはすべて、父が与えてくださるようになるためです。そうです。イエス様は私たちの友となってくださって、私たちを選んでくださったのは、人生で実を結んで、その実が残るようにするためです。意義ある豊かな人生とは、すべては私たちがどのように人と関わっていけばよいのか、そのことにかかってます。この対極的な視点、もっと言えばイエス様から、私たちが与えられているこのメッセージは、この永遠の視点が人生で決定的に、そして重要となってきます。そして、人生で成功する人というのは、早い時期に正しくその判断ができて、しかもそうした判断を日常的に行える人のことです。その正しい視点とは、正しい価値観、優先順位、財政、信仰、健康と様々な場合に当てはまりますが、先日ですね、市の健康保険指導課からですね、連絡が入っちゃいました。私の方に。コロナ禍でですね、体重爆発の重大局面を迎えておりましたが、ついにですね、動機付け支援レベルに該当してしまったんです。でですね、本当にこのことも含めてですね、私は早く取り掛からないといけないなと、今思わされてるんですが、でも、その中で、特に、最も重要なことは、人との関わり、人間関係において、顕著に現れます。すべては、私たちの選択と決断にかかっている、と聖書は言います。多くの人間関係による破綻の原因は、暴力とか虐待に、起因するものではないんです。多くは。むしろそれ以外が多い。小さい問題のこの積み重ねの中で、それがそういうふうに発展していくっていうことが大きいんです。主な人間関係の破綻の原因は、もっと別のところにある。それは、人間関係で難しい状況になった時に、私たちが関係よりも、状況を優先してしまうっていうことにあります。その状況は、関係のせいで、ああ、めんどくさいな、と、煩わしくなったり、その関係のために何かを犠牲にしなくてはならなくなったり、あるいは単に幸せだと感じないという状況を理由にすることなどです。さらに、関係を断つことはせずに、ただ近づかないで関係を傷つけるということもあります。関係よりも状況を優先にしてしまって、関係を傷つけることが 私たちはいかに多いことでしょうか。私もこのこと、多くのことを日常生活の中でも失敗して学んでます。今からですね、一つ私の、失敗例をですね、ちょっと話したいなと思うんですが、本当にですね、些細でくだらないことなんですけど、5年前に婚約式を私たちは持って、4年前に結婚したんですが、その婚約式の帰り道だったと思うんですけど、私たち夫婦ではそのことを、まあ、白玉クリームあんみつ大論争と呼んでるんです。で、何を大論争で引き起こしたかというとですね、本当にそのすべてのこういろんな行事が終わってですね、帰り道です。ちょっと疲れてですね、僕の好きな、スイーツ、カフェに行こうということになってですね、そこでですね、白玉クリームあんみつを、注文したんです。で、注文する前にですね、ハッと見たときに、私の中に、財布の中に、お金が入ってなかったので、ちょっと、銀行に行って下ろしてくると。で、妻にですね、白玉クリームあんみつを頼んでてって言ったんです。そして戻ってきました。で、戻ってきたら、なんとですね、白玉あんみつしかなかったんです。で、なぜかですね、その時ですね、僕はムッと来てですね、妻に向かってですね、いや、僕は白玉クリームあんみつって言ったんだけどって言ったら、なぜかですね、そこにミカも、妻もですね、食ってかかってですね、そんなことないって。私は、せやさんに、白玉あんみつって聞きましたと。いや、僕は白玉クリームあんみつって言ったよって。いや、白玉あんみつと言いましたって。で、そのことを聞いてですね、途中から店員さんが来てですね、よろしかったら、白玉クリームの方、後でお付けしましょうかっていうことを言われたんです。でですね、そこと言われてからですね、はっと気づかされてですね、本当にくだらねえと思ったんですけど、そういうことの中で、あ、本当にいかに、人は、私たちの関係より、状況を優先してしまうか。で、それ以来ですね、自分も学んだことですが、ただの問題を、本当に精神に関わるような、くらいの大げさにはしない。で、そのために判断する基準としてですね、どのくらいの頻度で自分は緊張したり、取り乱したりしてるだろうか。あるいは、誰かと話しているときに、どのくらいの頻度で声を荒げているだろうか。そして、どのくらいの頻度で自分の権利や何が正しいかっていうことをめぐって争っているだろうか。本当にそのことをですね、いつもそれを念頭にしています。これらは、すべて私たちの関係を壊すものです。そして関係よりも状況を優先した結果に起こりうることです。本当にですね、気をつけなくてはいけません。でもイエス様は、どんな状況よりも私たちの友となることを優先させ、私たちが豊かな実を結ぶようにご自身の命を与えてくださいました。そしてその実とは、私たちが人との関係を通してもたらされるキリストにある愛の実のことです。それこそこの人生で最も素晴らしい贈り物です。イエス様はどのようにしてその贈り物を与えてくださったんでしょうか。今日二つのことを話していきたいと思います。一つ目ですが、真の友人になるということです。友について聖書で代表的な言葉はいくつかあるんですが、その中で箴言の著者ソロモンは友についてたくさんのことを記しています。まず冒頭の御言葉ですが、ノートのですね、箴言18章24節、滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密なものもいる。真の友は滅多には現れないんです。そしてそれは希少稀ですけど、この人生で最高の宝物であり、私たちが人に与えることのできる最も素晴らしい贈り物です。ジョン・マクスウェルというですね、方は、真の友について次のように言ってるんです。真の友とは、あなたの最善の状態を忘れることなく、最悪の状態にいるあなたを見守ってくれる人。真の友はまた、あなたのことを実際よりほんの少しだけ余計に素晴らしいと思ってくれる人。そしてさらに、何時間でも語り合うことができて、何も話さなくても一緒にいることのできる人。また、 あなたの成功をあなたに負けないほど喜んでくれる人。さらにあなたを信頼し、あなたに対して思っていることを率直に話してくれる人。そして必要以上に知ろうとせず、さりげなく振る舞うか、常にあなたを諭してくれる人。これらを一言で言うなら、真の友とは常に友人であるということです。このような友がいるなら、本当に私たちの人生は大きく変わります。そして本当にそのような友がいるなら、私たちはそれを大切にするべきです。けれども、聖書が言っているのは、それ以上に大事なことは、私たちが他の人の真の友となっていくことです。そしてそのために自分自身を捧げ、誰かにとってふさわしい人になろう。そのように私たちが努めていく。そして神様はご自身を求めるものに聖霊を通して、そのように私たちを作り変えてくださる。そのためにまず私たちが築き上げること、それは信頼関係を築いていくということを学んでいくことです。信頼について注意すべきことは、相手に求めて得られるものではないということです。相手に求めるものではない。むしろ信頼にふさわしい人を探すんではなくて、まず自分が信頼にふさわしい人になっていくということが全ての鍵です。ラルフ・ウォールド・エマーソンという詩人は、友情について次のように言っています。友情にとってこの上もない幸せとは、手を差し伸べることでも、優しく微笑むことでもなく、付き合いを楽しむことでもない。それは誰かがあなたを信頼し、進んで友情を持とうとしていることに気づいた瞬間に訪れるものであると。まず私たちが相手に何かを求める前に、私たち自身が信頼というものを身につけていく必要があります。信頼を身につけていくために、私自身人と話すときに、このシンク、英語のですね、THINK、シンクということをですね、求め身につけるようにしています。これはそれぞれの頭文字を表しているんですが、T は True の頭文字。つまり、それは真実なことか。そして H は helpful。それは役に立つことか。I は inspiring。元気づけることか。そして N は necessary。必要なことか。そして K は kind。親切なことか。真実なことか。それは役に立つことか。元気づけることか。それは今本当に必要なことか、そして親切なことか。ピリピ4章8節はこう言ってますよね。兄弟たち、すべてな真実なこと、すべて尊べきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさいと。まさに信頼を身につけるために、これらにしっかりと心に留めていく必要があります。さらに、この信頼をもとに、互いに関わり合うことで、私たちのこの友情は深く強くなっていきます。箴言の27章の17節、ノートにありますが、鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れると、あります。この言葉ですね、金八先生もこういうふうに言ってますよね。君たちいいですかって。人という字はね、一人の人がもう一人の人を支えている字です。つまり、人と人が支え合っているから人なんですと。人は人によって支えられ、人の間で人間として磨かれていくんですと。金八先生はそういうふうに言ってましたね。とにかく、人と人が支え合っているから人として成り立つとしています。聖書は、人間関係のあるべき姿と機能について、人の体、あるいは建物のようなものを例えとして示しています。エペソ4章16節では、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わさせられ、つなぎ合わせられ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになると言っています。 ここで組み合わせられ、そしてつなぎ合わせられっていうのは、建物で言えば建物の柱と柱がしっかりと組み合わされること。あるいは体の骨と骨が密接に結び合わされる状態のことです。で、そしてこのように組み合わされ、つなぎ合わされるのは、互いが互いを必要としているということにあります。そして大事なこと、ここで知るべきことは、一本の柱や一本の骨だけではいかに脆く支えることが不可能であるかということです。互いに結び合わさせられて、互いのために役立つことができます。そして私たちが互いにそのように関わることができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。ただそこまで至っていくためには、私たちは尖れていく必要があるんです。その関わりの中で、私たちが状況ではなく関係を優先していくことの中で、柱のようなその大きさの形やサイズを削ったり調整したり、しっかり支え合っていくために、そして何かの問題や何か困難が状況が来た時に、プレッシャーがあった時に、それらに私たちが耐えていくために、私たちがその調整し研ぎ澄まされていく必要がある。でも私たちがその友として関わりを持っていくときに、私たちはそのような私たちは身を生み出していくことができます。そしてさらに真の友は苦難や問題の中で現れます。ノートの次の御言葉、箴言17章17節を読みます。友はどんな時も愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれる。私たちが友を最も必要としているときはどんなときでしょうか。それは問題や苦難の中で困っているときに、本当に塞ぎ込んでいるときに、あるいは悲しみ、打ちひしがれているときに、その人の側に立って助けの手を差し伸べてくれる人です。願わくはそのようなときに、私たちが誰かにとって本当に真実に元気づけ、その人の必要に心から使えることができるように祈りたいと思います。そして私たちが信頼を身につけ、誰かにとってふさわしい友となったら、そこからさらに素晴らしい関係を築いていくことができます。それは人生で最も報われる実りある関係です。2番目のポイント、最も実りある関係を築くということです。次の御言葉を読みます。伝道者の書4章。二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるときには、一人がその仲間を起こす。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。私もこの結婚式の時にですね、この、御言葉をですね、本当に掲げたんですが、あるその結婚プランナーの方と相談した時にですね、そのプランナーがですね、この御言葉の読み間違えてですね、二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い災いがもたらすからだと。災いとか言って言われたんですね。なんてことをと思ったんですが、なぜ災いなんだと思ったんですけど、もし私たちにこの信頼関係がなかったら、それはもう災いです。もし私たちが互いにそれを友情を深め、それを立て上げることをしなければ、その労苦は本当に災いにしか過ぎない。問題にしか過ぎない。本当にそれは言い当ててるなと。もしかしたらそのことを教えるためにその方は間違えたのかなと思ったんですけど、とにかく、イエス様がこの地上に来られた時に、最も実りある関係を築いたのは、十二弟子との関わりでした。そしてその最も実りある関係とは、パートナーシップの関係です。すべての人と関係を築く努力は大切なんですが、パートナーシップとは、私たちは限られた人しか結べないんです。なぜなら、人生には限りがあると同時に、すべての人が私たちと一緒に旅をしたいとも必ずしも思わないからです。そんな中でイエス様は、弟子たちに私についてきなさいと呼びかけられ、公での生涯の大部分を十二弟子と過ごされました。その中でイエス様ご自身の持っているすべてのものを分かち合われました。トーマス・ジェファーソンという人は、ろうそくの炎はその火でもう一本のろうそくを灯しても何も変わらないと言っていました。これこそがパートナーシップの最も大事な部分ですが、イエス様は ご自身のすべてを分かち合い、与えるために来てくださいました。そして私たちも共に分かち合い、与えるために存在しています。私たちはお互いのために、それぞれが必要な何かを分かち合うものを、もうすでに与えられてるんです。備えられてるんです。それは何もお金だけではないんです。特殊な技能や技術かもしれません。または才能や賜物かもしれません。あるいは何らかの機会や経験に基づいたアドバイスや意見かもしれません。でもそれらはどれもお金をかけず努力もせず身についたものというのは何一つないんです。知識や知恵や人脈もそうです。その中で一番大事なことは何のためにそれらを用い与えるのかということです。イエス様はこれらの不正の富で友を作りなさいと言われました。それは自分自身を与えることにより友を作るためです。友を得るためです。パートナーシップはこの信頼から来る相互依存によって初めて成り立ちます。ですからこのように言うこともできます。それは自分だけでは満たせないニーズを満たすために他者と関わる。それがパートナーシップだ。ここで大事なこと、注意すべきことは、自分だけでは満たせないニーズという点で、逆に言えば自分で満たせるニーズもある。あるいは本来は自分自身で満たすべきニーズも他の人に依存して満たしてもらうっていうのは違う。または自分だけで満たせないニーズなのに、逆に人に満たしてもらうことを拒否するっていうことも違います。パートナーシップはお互いがそれぞれのニーズを満たしてくれる意図と能力を持っているっていうその信頼と確信からもたらされてきます。最後にこの人生で最も素晴らしいパートナーシップとは何でしょうか。それは永遠の意義あることのために共に協力して働くという関係です。それは人々の永遠に関わる福音を伝え、その福音に生きることです。イエス様はそのためにご自身を表し、友となってくださいました。そしてこの世界にキリストを伝えるために、私たち教会やクリスチャンが共に働くときほど、このパートナーシップの力を実感することはありません。神の御心を一つになって、本当に心から行うときに聖霊様が働いてくださるからです。そして私たちの人生が最も満たされて喜ぶことは、この生涯を主の御心に仕えること、そして神様の命令に従うこと、そしてそのことを通して自分が愛し、自分のことを愛してくださる、その方々と共に、教会と共に、これを行うときに人生は計り知れない、かけがえのないものになってきます。私たちに与えられているこの才能、賜物、能力、私たちに与えられている様々なものが何のために与えられているのか。で、それは最も実りある関係を私たちは築いていくため、そして神様はその身を私たち一人一人に残したいと願っておられます。最後にお祈りの時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、あなたを感謝します。主よ、あなたは永遠に褒めたたえられるべき方です。そして、すべてを作られた偉大な主が、本当に私たちを友とするために、この地上に来てくださったことを主よ、ありがとうございます。そして、そのことを今も信じる私たち一人一人に示すために、私たちに聖霊を与えてくださったことを主よ、感謝いたします。神様、どうぞ私たちも、この与えられたこのキリストの命によって、今私が生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捧げになった神の御子を信じる信仰によっているというように、神様、どうぞ私たちの命が輝くために、私たちが本当にあなたの与えてくださった新しい命に生きるために、どうぞ私たちが友を作り、ふさわしい友となって、どうぞ豊かな実を結んでいくことができるように、どうぞ導いてください。そして本当にこの地上で、この世界の 誰かのために私たちが本当にふさわしい人になっていくことができるように、愛とはふさわしい人を探すことではなく、ふさわしい人になることです。イエス様がまずそのことを模範を示してくださったことをありがとうございます。そして私たちにもその信じる一人一人にその力とその召しが与えられていることを心から感謝します。どうぞこの与えられている人生を本当に実り豊かな関係を築いていくことができるように、どうぞ信頼を身につけていくことができるように、ますますあなたを知り、あなたのように変えられ、そしてあなたの素晴らしさをどうぞ伝えていくことができるように、またその福音をどうぞ共に伝えていくこと、述べ伝えていくことができるように、どうぞこの与えてくださったこの人生をどうぞ賢く知恵を持って管理していくことができるように、どうぞ導いてください。すべてを心から感謝し、あなたがなしてくださることを信じ、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。今週もですね、皆さん一週間それぞれ関わる人々とのこの関係の中に、神様の素晴らしい恵みと祝福、愛、喜びが豊かに与えられますように心からお祈りします。